最初1分動画をですね、見てみたいと思います。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、カンボジアチームはですね、使わされていてですね、カンボジアにおいて、神様のですね、恵みと祝福を表されました。特にカンボジアの個人の方でですね、カンボジア個人の方からですね、ちょっと社会の方にですね、出ていた方がですね、立ち返ってきてですね、そして、洗礼をですね、受けたということ。本当にこう個人の子どもたちがですね、非常にやはり主のもとに立ち返って、そして洗礼を受けてですね、イエス様に従うというですね、素晴らしい時が与えられました。感謝いたします。また来週のですね、月曜日から今度はウクライナですね、ロシアのところにあるウクライナ、そしてスロバキアですね、そこにですね、チームが来週ですね、使わされていきますので、実際にですね、備えていただきたいと思います。非常に毎月毎月ですね、派遣が出ています。本格的にですね、世の終わりに向かって神様のですね、宣教がどんどんですね、進めていくことをですね、覚えていただきたいと思います。また9月ですね、今週の土曜日はパウランド病院においてですね、コンサートに行きます。また今週の土曜日や木曜日ですね、31日はカリスマ聖火となっていますのでですね、場所はこの場所でですね、行いますので、間違いないようにしていただきたいと思います。そのことを覚えつつですね、この御言葉から見ていきたいと思いますが、先ほどですね、司会者の方に読んでいただきました3章の8節から11節です。先ほど1分動画でもですね、7つのラッパのところがですね、出てきましたけども、この箇所、フィラデルフィア教会というのはですね、主に敬虔される教会ですね。この主の十字架がですね、このフィラデルフィア教会として語られたわけですけども、最初からフィラデルフィア教会として語られたわけではないんですね。最初はスミルナの教会ですね。そしてその後に、このフィラデルフィア教会というですね、神様が語られたわけですけども、この フラデルフィア教会、特にあの黙食の中に書かれている7つの教会がですね、一つ一つの教会があるわけですけれども、この景挙ですね、先ほどもあの1分動画にありましたけれども、あの7つのラッパがですね、鳴らされた時に、まずですね、亡くなった方がですね、蘇って、身から、あの御霊の体ですね、肉の体ではなく御霊の体ですね、イエス様が復活した時に与えられたその体がですね、あの最初にあの亡くなった方が蘇るわけです。そしてあの空中ですね、今度は生きている私たち全てのですね、クリスチャンが敬虚されるわけじゃないんです。で、条件というのはあるんです。あの先ほどもですね、あの条件ですね、で空中敬虚に預かれるか預かれないかというのは非常に重要なことですね。で、皆さんが本当にこう神様にですね、どのように従ってどのような働きをしているか、また神の御心を行っているかどうかというのは非常に重要なことなんですね。それがあの空中敬虚にですね、預かる重要なことなんですけども、この、3章のですね、実節にはですね、あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない、身を悪魔があなたと試すためにあなたのうちの悪魔じゃないですね、これ2章、3章ですね、あの、8節ですね、私はあなたの行いをしている、身を私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた、なぜならあなたは少しばかりの力があって私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。ここにですね、あの主はですね、この私の言葉ですね、すなわち聖書の御言葉を行う、従う、守っていくということですね。この聖書を私たちがただ読んでるということではなくて、聖書の言葉に従う、また聖書の言葉をによって歩んでいくということですね。そのことをこう従っていく、そして、イエス様の名を否まない、拒まない、自分がイエス様を信じていることをですね、いや私はイエス様は死んでませんよとかですね、否んだり拒んだりしてはいけないということですね。それをこう従っていくときですね、この私たちが神の言葉ですね、それで言葉に従って歩む、また神の言葉教えをですね、守っていくということですね。でやはりあの今世界の流れの中にもですね、このいろんなですね、聖書からこのずれてる部分がですね、今あの起こっていますよね。このいろんな問題がですね、アメリカはじめヨーロッパにおいても、また日本でもですね、そういうこのこともですね、今あのやはりこの人間というのは不思議なもんで、なんかアメリカの方でですね、それを認めるとですね、またヨーロッパでも言ってたり、日本でもですね、そういうことをですね、容認したりいろんなことをですね、あのやってるんですけど、人間の教えをですね、やってるわけではないんです。聖書の書かれていることに対して、ですね、その教えをですね、やはりこの曲げてしまう、そして人間の考えでですね、良しとしてしまうというですね、やはりあの聖書から教えからですね、ずれているわけなんですね。でやはりあのそういう問題がですね、今起こっているわけですね。そしてやはりあの今いろいろとですね、世界の状況を見るとですね、非常にやはりあの、この危険な状況ですよね。民族は民族、国は国に対する争い、戦いですね。また戦争の噂とか戦争のことですね、まあ、最近はあの北朝鮮がですね、アメリカに対してですね、あのグアムの方にですね、発射するようなことを言っていますけれども、まあ、一つ一つですね、まあ、そういうことも起こったりしているんですけど、やはりあの偶然ではないですよね。やはりあのこの時代の中でそういうことが起こっているから、私たちもこの目を覚まして、これからですね、世の終わりの時代がどういう事柄がこれから起こってくるかということですね、その中でも私たちがですね、神様に従う、また御言葉に従う、また御言葉を守る、そして、私たちが信じているイエス様の名をですね、否まない、拒まないということ、まあ、聖書の中に、弟子たちの中にですね、ペテロという方がこのイエス様をですね、知らないということをですね、あの言っている箇所がありますけれども、あの本当にこう私たちが信じているイエス様のことをですね、自分の状況によってですね、まあ、ペテロの場合はですね、あのそういう自分の立場とかいろいろと考えてですね、イエス様をあの結局はあの裏切ったわけなんですね。で私たちもこれからですね、この時代になるときに非常にやはりイエス様を裏切らない、裏切らない、神様を裏切らない、人を裏切らないということですね。 ようなことが起こってくるときですね、どうしても自分を中心として考えてしまうとですね、自分の立場とか自分の利益を考えたり、いろんなことを考えてですね、神様を裏切ったり人を裏切らないということですね、言われていますので、本当にですね、私たちもこれからどういうことに直面するか分かりません。しかし聖書を通してですね、この実節にも、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちが子分のために全世界に来ようとしているこの試練の時にはあなたを守ろうですね、これは先ほどですね、1分動画の中にもありましたけれども、空中警護はですね、艱難時代の始まりですね。艱難時代というのはいつ始まるかというと、中東和平がですね、締結された時に艱難時代が始まるということです。すなわちイスラエルとパレスチナのですね、今関係が悪いわけですね。しかしそのイスラエルとパレスチナの関係をですね、この解決するのがヨーロッパから出てくる反キリストですね。そのイスラエルとパレスチナがですね、関係が回復し、そして、締結されたときですね、そこから艱難時代の始まりですから、それから 3.5 年目に、この空中警護ですね、先ほど1分動画の中にありましたけど、その時にまずイエス様を信じて亡くなった方ですね、その方々がまずこの蘇る、復活する、そして御霊の体となって、この空中に引き上げられていく、その後に生きている私たち、信じている者たちがですね、全てのクリスチャンが全部警護されるわけではないということですね。フラデルフィア教会においてもその条件というのがですね、あるわけですね。まずは日々聖霊に満たされて祈っていく、日々聖霊に満たされて祈っていく、そしてこの与えられた賜物の働きですね、賜物を持って神様の働きをこうしていく、それで主が語られたことですね、主が語られたことを御心をですね、行っていく、従っていく、で、そういう事柄がですね、敬虚に預かる条件となるということなんですね。で、私たちもその今フラデルフィア教会で語られているわけですけど、その条件をですね、やはりこの一人一人が正しく従っていく、それで教会にしっかりとつながって、その教会の働きの中にその賜物を持って働いたり、また日々祈ってですね、神様に祈り求めて、そしてその歩みをしているかどうか、そして主はですね、言われたことで、神様が言われたことを従っていくということですね。で、それは一人一人ですね、主が言われることはみんな同じではないですね。で、そのことをこう忠実にやり続けていく教会、そしてその従っている人たちに空中に警護されていくということですね。で、空中警護というのはこう私たちのこう肉体ではなくて御霊の体ですから、霊の体となってイエス様が復活されたときですね、イエス様は弟子たちのところにですね、現れたとき、こういう部屋なんかでもですね、そういうこの霊ですから、霊の体と御霊の体として蘇りますから、こう別に物質的にですね、ぶつかるわけではないわけですね。そういうところにこの御霊の体となって、手に引き上げられていくということなんですね。そういうこの箇所がフラデルフィア教会として、またその信仰ですね、その命の冠を誰にも奪われないように守っておきなさい、守りなさいと。で、私たちの信仰ですね、で信仰を失うことのないように、これは非常にですね、重要なことなんです。私たちの信仰がですね、敵によって惑わされたり、また困難とか問題が起こってきた時にですね、そういう時にこの神様の歩みからですね、離れてしまったり、教会から離れてしまうという事柄が、これからですね、攻撃が起こってきた時、そういうことも起こってくるわけなんですね。で、私たちはこの最後の最後に、死に至るまで忠実でありなさい、死に至るまでですね。で、死というのはいつどういう形でですね、私たちが直面するかは分かりません。殉教してですね、神様の元に帰る人たちもいるでしょう。また病気で亡くなる方とか、また迫害とか困難の中にですね、そういう中に置かれてしまうこともあり得るわけですね。しかし私たちが最後までですね、死に至るまで忠実に神様に従い続けていくということですね。そういう中で私たちは今ですね、聖書の中にいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですから、 このいつも喜び、絶えず祈る、すべてのことをですね、感謝する歩み方を私たちが本当にですね、地上においてこれからですね、起こってくるこの困難な時代の中においても、その御言葉をもってですね、私たちが歩んでいかないと、到底歩むことのできないような事柄が起こっていくんですよ。もう人間の力でですね、どうにもならない、そういうですね、本当にこの事柄が起こってきた時に、私たちがですね、どのようにして歩んでいくかというと、御言葉ですね、でいつも喜んでいなされてから、喜ぶということは非常に大切なことですよね。喜ぶこと、また絶えず祈ることですね。やはり生活の中で毎日毎日ですね、24時間祈れるわけではないんですけれども、威厳で祈ったりですね、皆さんが知性だけでですね祈るということは非常に限られていますね。で、霊において祈るというのは威厳の祈りですね。で、聖書の中でも知性で祈り、霊において祈りなさい、また霊の歌を持って知性の歌を持って賛美しなさいですから、やはりこの両方のですね、威厳で祈ったり、また霊歌とかですね、そういうこの霊において賛美したり、また知性で賛美したりということですね。私は御言葉からしっかりとそれをですね、この身につけておくということですね。これから皆さんがですね、歩むときですね、どういう生活になるか分かりません。さっきですね、一人で生きていかなきゃいけない時だって出てくるでしょう。いつまでもですね、親と一緒に生きていくわけではないということなんです。皆さんがこれから本当にですね、生きていくときは本当にですね、試されてくるわけです。いろいろですね、問題、そういう困難が来たり、またいろんな問題が来た時ですね、神様から離れたり、また主にですね、従うことができなくなったりすることも、これからですね、迫害とか困難が起こってきた時は起こってくることもあり得るわけですね。その時においても私たちは最後までですね、神様の言葉を守り、そしてイエス様の名を祈られて、自分がクリスチャンであること、決して恥ずかしいとかですね、自分がクリスチャンであることをですね、恥ずかしいとか死んでいくことですね、やはりをですね、公にきちんと表しておくんです。本当にこれはですね、大切なことなんですね。で、私たちがイエス様を信じていることをですね、隠したり恥ずかしいと思ってですね、黙っている人ですね、これは本当にですね、神様の前に良くないことなんですね。で、私たちはイエス様を信じていることをですね、本当に信じて、イエス様を信じます。たとえ自分がどういうですね、状況に陥ったとしても、イエス様はですね、信じて従うということですね。で、聖書の中にステパノという方がですね、このユダヤ人たちに対してですね、論争しているときですね、彼はですね、本当にこの聖霊に満たされてですね、そしてユダヤ人はじめパリサイ人と律法学者、あらゆるですね、その敵対する者に対してですね、イエス様はですね、ことをですね、彼は語り続けていたんですね。で、最後召されていくんですけど、本当にその召されていく中でも、本当にですね、彼のですね、顔をですね、輝いていたという。で、そういう神様はですね、本当にたとえ殉教として召されていく人も出てくるわけですけど、しかしそういう中でもですね、そのようなですね、神様の力によってですね、そういう苦しんだり傷んだり、そういうことがないんですよ。そういう中で神の助けというのがあるわけですから、殉教することもですね、召されることもですね、決して、神様のですね、恵みであるならば、その殉教も神様はですね、許されてくるわけですね。で、私たちはこれからそういう時代の中に生きていく。で、もうはっきりとですね、そっちの方向に生きていくんだということを意識しておかなければですね、私たちは本当にですね、これからどうなるんだろう、これからどうなるんだろうとですね、心配する必要はないです。で、皆さんが本当にですね、何を本当に求めているのか、真に神を本当にこう求めているのか、何の価値のあるものですね。で、やはりこの価値のないことに時間を使ったり財を使ったり、そういうことにですね、してしまうなら、それは本当にですね、これは本当にですね、恵みを失っていくんです。やはり恵みというのは自動的にですね、恵みというのは来るわけではないんです。神様に従い、また神の道をですね、感謝し賛美して従っていくとき、また神の御心を行っていくときに、神様のですね、恵みというのが表されてくるんです。 で、そのうち、私たちがですね、キリストの体にしっかりとつながり、そしてその中で神の御心を行っていく。で、皆さんが今ですね、やっていること、またできないようなこともあると思うんですけども、実際に私たちがですね、いざとなった時ですね、できないんですよ。今皆さんがやっていることしかできません。祈りをですね、仮に1時間祈っている人であるならば1時間しか祈れないんです。しかし私たちは毎日毎日ですね、祈りの訓練をしてですね、2時間、3時間、4時間とですね、家で祈ったりしていくとですね、またその時間も祈れるようになってくるんですね。で、この私たちの群れ全体はですね、よく金曜日ですね、半徹夜祈祷とか、3時ぐらいまでですね、長崎のことは3時までですね、祈るそうですね。で、そういうやはりこの夜徹して祈るとか夜中祈るとか、そういうことをやはりこう身につけていくと、そういう祈りのですね、力が身について、そして私たちもですね、その恵みによって、その祈ることもできるようになっていくんですね。これはやはり訓練していかないとできないことです。皆さん一人一人ですね、神の前にどのようなですね、生き方を、どのような歩み方をするかは皆さんの信仰なんですね。で、人と比べる必要はありません。皆さんがですね、自分が召されたら自分は本当に信徒として生きていこう、信徒として仕えていくならば信徒としての歩み方でいいんです。しかし自分が献身者として、発行者として、働く人として歩んでいきたいと、主のためにそういう働きをしたいと願う人はですね、またレベルはですね、やはりこのそのようなレベルからずっと引き上げていかないとですね、この生活もですね、この変えていかなければいけないということですね。それをきちんと備えている人と備えていない人は、その時にですね、結果となって表されてくるということですね。よく今年甲子園の球場でですね、夏の高校野球はですね、野球に関心のない人でもですね、夏のですね、甲子園の高校生の球児のですね、やはりこの大会というのはですね、誰もですね、野球の分からない人でもですね、やはりそれをですね、見てしまうということがあるそうですね。で、そのやはり中でもですね、やはり今回ある記録をですね、作った選手がいるんですね。広島の広陵高校の中村選手というキャッチャーの選手ですけれども、そのキャッチャーのですね、この選手のですね、いろいろな生い立ちとかなんかはですね、あるですね、番組で報道してたんですけども、やはりそういう小さい時ですね、お父さんお母さんが離婚して、そして、母親がですね、その中村選手と下の妹さんをですね、一人の手で育てて、そういって小さい時からですね、バッティングをですね、どのようにしてきたかというと、バドミントンの羽をですね、それでお母さんがですね、中村選手にですね、バットを持ってですね、それを打たせたそうですね。バドミントンですから、そんなに長く重いわけじゃないですよね。それをですね、こう毎日毎日ですね、訓練していたそうですね。で、そういうことをしながら、小さい時からですね、ずっとして、そしてリトルでですね、小学生のそういうチームとかですね、全国大会とかそういうところにどんどん出ていくようになって、そして地元のですね、広陵高校になって、で、そのやはり選手はですね、今回清原選手といって今引退していますけども、ホームランですね、ホームランはですね、5本打ってた、そういう一つのシーズンですね。で、その中村選手は6本打ってですね、そして打点とか打率とかあらゆる記録をですね、全部塗り替えた選手なんですね。そして非常に今回甲子園のですね、優勝はできませんでしたが、準優勝としてですね、やはりこの報道にですね、いろんなテレビとか取材があったそうですね。で、やはりその選手はやっぱそういう小さい時からそういうコツコツことずっとですね、野球の基礎をやりながらですね、そしてこのやり続けてきて、そして一つはやはり目標があったわけですね。やはり母親の手でですね、育ててくれたお母さんにこう親子をしたいということですね。そして生活を楽にさせてあげたいという、やはりプロ根性ですね。そしてお金を稼いで大手ですね、お母さんを楽にさせてあげたいというですね、そういうものをこう持ちながらやはりこう野球をやっていたということですね。やはりなんかやはり見ているとやはり、ずば抜けてですね、やはり非 常に素晴らしい選手で、やはりプロからもですねスカウトされるということをですね思うわけですけども、この話題たちも先々ですね、これからも経験に向かってそれほどですね長い期間ではないですね、長い期間ではないと思いますね。私たちはその時がですね近づいてくる、黙食の時代が近づいてくる、これから本当にそういう信仰の歩みを通して、やはりこの岸田を通して感謝と賛美を通して神様の与えたこの道をですね全うしていける、で皆さんが今本当にですね何をしなければならないかということが大事なんです。皆さんにとって今何をしなければいけないか、そのことをやはりこうしていかないと、その時ですね慌てたり焦ったりしてしまうんですね。まあ、神様はですねいろんな働きをさせていただくために、今神様ですね、まあ、本当にこの賛美隊の人たち、今この間関西の方でですね大阪城なんかそういうところでですね、野外公演で12時から7時間ですね12時から7時間ですね、関東の方からいろんなチームが来てですね、そしてそこの7時間ですね各賛美チームが歌ったというですね、そういうぐらい本当にですね本当にこう熱心にやらないとですね、やはりこれから終わりの時代のですね賛美隊の働き、また東京の方ではですね三流の賛美隊で、地方にも三流の賛美隊と語られているんですけど、そこに入っていくためにはですね普通の賛美隊の歩み方ではもう本当に入れないんです。もうそれはもう入る以前の問題だってですね、そういう本当にこうレベルに向かってですね、今死の十字架のですね、白馬に行ったチームの方々はですね、もう毎週毎週やり続けているんですね。でそれは本当にこの賛美を通して多くの者たちが救われたり癒されたり、神の技が起こるということを信じているから、その働きをこうしていくわけですね。で私たちも今自分自身に与えたですね、皆さんがどういう働きをして神様に仕えていくとか、神様の働きに従うとかいうことをきちんとですね今からこの準備しておかないと、いざとなった時ですね間に合いません。今やるべきことを今やっておかないとですね、よくパルフ氏がですねよく海外選挙の条件は英語ですと言われてもですね、まあ本当にこうそれは神様の恵みによってですね、英語は十分できなくても神様はですねそういう恵みの中で御業をなされていますけれども、本当にですね実際的なことにおいては私たちの忠実にですね本当にこの祈りに従うというこの土台で、皆さんが本当にこの祈って神との関係をしっかりと成していくときにですね、本当にこう強くなっていくんです、強くなるんですね。で人というのは本当にですね自分が一人の時にですねどれだけ神様とですね交われるか、これは非常に大切なことなんですね。まあ教会で祈る場合は教会でみんなで祈りますけど、個人的に皆さんがですね人の交わりを本当に日々の中で成していく時間をですね蹴散らないで、他のことをですね優先してですね聖書を読んだり祈ったりする時間をですね決して時間を短くしたりしなかったりということなく、世のものをですね私もよく思うわけですよ。ラジオとかインターネット、世のものを見ても聞いてもですね実際にそれは必要なこともありますけれども、本当にですねそれは本当にいざとなった時ですね役には立ちませんよ。皆さんが仮に情報を覚えたりいろんなことをしたりいろんなことをしたとしてもですね、実際に本当に役に立つのは信仰なんですよ。いざとなった時、これ信仰があるかないかによって私たちのですね歩み方ではこう変わってくるんです。皆さんが本当にこう神を信じて神に信頼して、どういう中でも神は助けてくださるということですね、それは本当にこう霊的な生活の中で実際的なことを体験し始めていくと、私たちは神様により頼むということをですね信頼して御言葉にですね、本当にこう従えるという事柄が本当にこう歩むことができるようになっていくわけですね。で神様の恵みというのは私たちがですね毎回毎回同じように受けるわけでね、そこは本当にこう神様に従っていくとき、またこれから時代ですね、これから全世界に来ようとしているこの困難の時に神は助けてくださるということをですね信じていく必要があるんです。それでそのために私たちはですね神様に従う、で奉仕をしたり主に仕えたり、また神との交わりの中で言われたことをですね忠実にやってですね、この聖なる都エス様教会においても本当にこうフィラデルフィア教会として、まあ名前は聖なる都ですけどフィラデルフィア教会の 教会ですから、例えば私たちもですね、皆がですね、景気を備えていく、天に引き上げられていくんですね、さらに備えて歩んでいきたいと思います。それではお願いいたします。天の父様、御言葉をありがとうございます。私一人一人を主に、景気をされる教会として、一人一人に神様、本当にその道を全うできるように導いてください。それでは一人一人ですね、ご自分の病のために祈っていきたいと思いますが、罪があるとですね、祈りがかかりますので、悔い改めていきたいと思います。天の父様はどうぞ私たち一人一人のこの体の病んでいるところ、また肉体的に傷んでいるところに神様の癒しと力とを表してください。イエス様が福音書の中に出てくる病人を癒し、目の見えない方を見えるようになり、足の泣いた方々が歩けるようになり、死人を蘇らせてくださったイエス様、今聖霊ご神が豊かにこの場所にご神の力と技とを今豊かに表してください。キリストの皆によって人々の体の病んでいるところに癒しを宣言する。キリストの皆によって癒されよう。私は主あなたを癒す。また精神肉体においての病を完全に癒されよう。私は主あなたを癒す。神様、どうぞ人々の上に御言葉を通して祈ります。どうぞキリストの打たれた打ち傷、流された血によって人々に触れてください。癒しの力を表してくださいますようにお願いします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤ賛美していきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。